日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー勉強中の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日経マネー発行人の大口勝人さんです。大口さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。最近は日経平均株価が1日で5000円も上がってですね、
はい、
もう過去最高値に接近したり、まあ、翌日またガクッと下がったりと結構荒い値動きになってますけども、レナさんは去年までの一般NISAで投資信託を買われてたんですよね。
はい、
これはつまり株を個別株買ったことないっていうことですか？
それがまだないんですよね。興味はあるんですが、ちょっとでもそろそろチャレンジしてみたい気はあります。
なるほど。いや、そういう方はね結構いらっしゃると思うんですね。
はい、
以前は証券口座持ってる人ってこう60代70代が多いことから、投資初心者といえばそれはもう若い世代だろうと思っていたんですよ。だけど株を買ったことがない人って、まあ、年齢問わずいるっていうのに最近気がつきましてね、
うん、
もうなんなら自分がそうで、私も実はもう60歳目前なんですけれども、会社の決まりでこれまで個別株とかリートは買えずに来ましたからね。こういう勤め人は結構日本には多いんじゃないかなと思いますよ。
ああ、そうかもしれないですね。私は会社員でもあるんですが、私の会社はその点は OK です。は
い、あ、買ってもいいんですね。
はい、
なるほど。そういえば先日証券会社でこう長く債券の運用を担当していた人に取材したんですよ。そしたら在職中は債券ばっかりやっていて株のことは一切わからなかったと、
うん、
で辞めた後に初めて株って面白いんだなと思ったとおっしゃってたんですね。へ
ー、なるほど。
これ証券会社の方がですよ。
はい、
ですから、まあ、何歳であっても投資初心者っていうのはいるんだなと、まあ、実感した次第ですね。で、そういう人は株を買おうと思っても生まれて初めてなわけなんで、どうやって選んだらいいかさっぱりわかりませんよね。
だと思います。特に今は新ニーサで株式投資を始めてみたいという人も増えていると思うので、はい、最初の一歩ですよね。何らかの手がかりが欲しいところですよね。
そうですよね。そこで今日は株式投資のまあいろはのいなんですけども、初心者が初めてニーサ口座で買うなら大型株か中小型株かというのを考えてみたいと思います。
この話は私自身のためにもなりそうです。真剣に勉強したいと思います。
まずレイナさんは大型株中小型株と言われるとどんな印象をお持ちですか？
そうですね、大型株は経営規模の大きい有名企業で、中小型株はその逆、小さくてあまり名前が知られていない企業が多いという感じでしょうか。
は
い、
なるほどね。じゃあ株価の値動きについてはどんな感じだと思います？
印象としては大型株の方が値動きが安定しているような気がします。
うん、小型株の方がボラティティが高いということですね。大体やってますし、多くの個人投資家もほぼ同じように考えていると思います。では詳しく見てみましょう。実は大型株、中型株、小型株というのに厳密な定義はないんですよ。
え、そうなんですか。
はい、
なんとなく東京証券取引所などがこう区分を決めているような印象があったんですが。
はい、そうですよね。まあ、一応東証では時価総額と流動性を基準に、まあ、区分を決めていまして、トピックス構成銘柄の中で時価総額と流動性が最も高い100銘柄を大型株だと、まあ、これトピックス100って言ってますね。で、次に高い400銘柄を中型株、これはまあトピックスミッド400ってわけですね。で、それ以外を小型株ですと、これはまあトピックススモールって言うんですけども、まあ、一応そういうふうにはしてるんです。ただ一般の投資家が全員この区分を頭に入れて取引してるわけじゃないですよね。
確かに、私も初めて聞きました。
はい、でそこでなんとなくみんなが感じてることをこうまとめてみると、大型株っていうのは要するに時価総額が1兆円とか10兆円などと大きい業界のトップ企業ですよね。まあ、財務内容や業績が良く輸出も多いんだと。で、世界的な知名度の高い国際優良銘柄と言われる企業もこの大型株の中に入りますよね。発行株式数が多いから流動性も高く値動きは比較的安定しています。で、同じように経営も安定してるんで初心者でも投資しやすいんですけども、円高だっていうとこう自動車株が下がっちゃうように、景気とか全体相場の影響を受けやすいという面がありますね。
うん、なるほど。例えばどんな企業が大型株になるんですか？
はい、これは簡単で、もう日本一時価総額が大きいトヨタを筆頭に、三菱 UFJ ホールディングス、ソニーグループ、東京エレクトロン、NTT、キーエンス、ファーストリテイリング、うん、ソフトバンクグループ、信越化学、三菱商事、任天堂なんていうと割とイメージしやすいですよね。
日本を代表する有名企業ばかりですね。
はい、
では中型株は詳しく言うとどうなるんでしょうか？
中型株は時価総額が1000億円から1兆円程度の企業で、 業界3番手以降の会社が多いっていうふうに言われてますね。だけど東証が中型株に区分している企業の中にも、ゆうちょ銀行やトヨタ自動食器のように時価総額が4兆から5兆円の企業もあれば、マツダやヤマハ、かんぽ生命など有名企業も数多くあるんですね。で、アナリストが大勢カバーしていて、投資情報が最も安いのは大型株ですが、中型株もそういう意味では情報が豊富で困ることはありません。
なるほど。中型株の具体例としては、
はい、今のゆうちょ銀行などの他にはパンパシフィックインターナショナルホールディングス、これはドンキホーテをねやってるところですよね。それからインペックス、カプコン、三越伊勢丹ホールディングス、東急不動産ホールディングス、カルビー、ハウス食品グループなどが入りますね。大型株よりは内需より国内重視の企業というイメージになりますかね。
でも中型株も有名企業ばかりですね。ここまで聞いてくると、大型株と中型株は会社の規模こそ違うものの、個人投資家にとってはそんなに変わらないような。
はい、レナさん、非常に良いところに気がつかれました。確かに世間ではしばしば大型株か中小型株かと言うんですが、実態としては上位500社の大型株中型株かそれ以外の小型株かということなんですね。東証の区分では小型株は約1700社になりますけども、その他にトピックス算出対象に入っていないもっと小さい企業もあるんで、小型株は全部では約3400社になって、日本の上場企業の実に9割近くは小型株だということなんですね。
そうなんですか。これは全く知りませんでした。
はい、東証の上場企業数は約3900ありまして、アメリカではニューヨーク証券取引所が約2300、ナスダックが約3500ですかね。だから日本も数だけはこれらより多くあるわけなんですよ。ところが小型株が多いんで、株式の時価総額は世界全体のなんと 5.6% 程度でしかないんですね。で、これは昨年11月の話で、この時アメリカの割合は 44.8% だったんですけども、2月に入ってさらに増えて 48.1% まで来ましてね、ほぼ世界の株の半分は米国株だという報道がありました。
いや、米国市場は企業数も多いですけど、時価総額の大きな企業が多いということですね。
そうなんです。例えば、マイクロソフトの時価総額は足元で約450兆円、アップルは423兆円で、2つ足すと873兆円ですかね。で、一方、日本一のトヨタでも、56兆円で、東証上場企業の時価総額を全部足しても967兆円でしかないんですね。つまりマイクロソフトとアップルだけで日本株すべてに肉薄するというわけでして、ここはもうちょっとこう日本企業頑張ってほしいところですね。
そうですね。日本の小型株の多さがよくわかりました。では小型株の特徴はどうなりますか。
はい、小型株は時価総額が1000億円とか2000億円未満などの小さい企業で、取引量が少ないので流動性に乏しくて、結果として値動きが激しくなるのが特徴です。で、相場全体が下落している中でも個別の注目材料によって激しく買われて、もう大きく上がることもあれば、その材料が失望につながって売られてしまって急落することもありますね。例えば銘柄で言うと、三菱鉛筆、HIS、グンゼ、三井住友建設、キャンドゥ、雪国舞茸、ピア、キングジムなどが小型株になりますね。今は割と有名な会社を並べてみたんですけども、全体的には普通の人が知らない会社の方が多いですね。
ちょっと初心者には手を出しにくい印象ですね。なぜこうなるのでしょうか。
はい、それはですね、大型株に比べれば業績や経営がさすがにやっぱり安定してないので、プロの機関投資家があまり買わないからですね。で、アナリストもほとんどおらず、投資情報も少ないので良い銘柄っていうのを探しにくいんですよ。そのため小型株市場はダイヤの原石が眠っているとも言われます。
そうすると新ニーサで初めて株を買ってみたいという人には、小型株より大型株や中型株が良さそうですね。
初めてですからね、はい、私はそう思います。で、ピクテジャパンのストラテジストの糸島孝俊さんもそう言っていて、小型株には確かにダイヤの原石もあるけれども、中には上場ゴールというように、株式の上場だけが目的で長期の視点がない会社もあるんだと。だからまずは大型株中型株を中心にして、そこで成功したら初めて小型株にも挑戦と、そういう順序がいいんじゃないのとおっしゃってますね。
でも大型株って安定している代わりに大きく増えないような気もします。
そうですね、確かに大型株は成熟企業ですから、トヨタやソニーの株価が明日10倍になることはまずないでしょう。
はい、
でそれについても糸島さんは結構面白いこと言ってましてね、日本の大型株だって世界基準で見れば中小型株なんだと。 まあ、確かにさっきのアップルとトヨタの時価総額の比較を見れば、日本の大型株にはまだまだ成長余地があるとも言えますよね。だから日本の大型株の中で真剣に世界に打って出ようとしている企業や、ウォーレン・バフェット氏の言う世間は気がついてないんだけども自分には良さがわかる企業っていうのを探して投資すれば、大型株投資でも十分成功できるということなんです。
なるほど。今は中国市場からの資金シフトなんかもあって、日本株も好調ですから、はい、成熟企業でもまだ上昇余地はあるということですね。
そうなりますね。ただこれは大型株、中型株投資は良くて、小型株投資はダメだという話ではないんです、
うん。
まあ、なんせダイヤの原石を早いうちに見つけて買っておけば、天馬が10倍株どころか将来何十倍にもなる可能性がありますからね。例えば業務スーパーで有名な神戸物産、
はい、
まあ、これ中型株に入りますけれども、ここの10年前の株価は76円だったんですね。で、時価総額1兆円の企業に成長した今の株価は3759円ですから、約49倍になったわけですよ。で、半導体製造装置のレーザーテックも、今の株価は4万飛び440円ですけれども、10年前は273円で買えたので、変化率はなんと148倍。
148倍はすごいですね。これが小型株投資の魅力なんですね、
はい、
慣れてきたら小型株投資にもチャレンジしてみたい気になります。
ですよね。で、一方でそんなにこう10年15年って長く持たなくても、値動きが軽いので短期で利益を出せるっていう面白さもあるんですね。
うん、なるほど。
日本の個人投資家で経験豊富な人は小型株が好きですし、これで天馬川を掴んだ人も大勢いますよ。だいたい天馬川になりやすい株の条件として、時価総額が300億円以下の小型株で、上場年数が短くて売上高成長率が高いオーナー企業であると、まあ、そんなことも言われてるぐらいですからね。
なるほど。ただ情報が少なくて銘柄選びが大変なんですよね。
そうですね。そこが小型株投資の難しい点なんですね。三井住友 DS アセットマネジメントのチーフファンドマネージャーで、日本中小型株ファンドという投資を運用する似顔り達郎さんもそうおっしゃっていて、大型株と中小型株は同じ株式投資でも野球とソフトボールくらい違うと説明しています。で、特に小型株の世界は会社ごとの違いが大きくバラバラで、株価も世界経済の動きと連動していないとおっしゃるわけなんですよ。ただ世間で言うほど株価のボラティリティは高くないし、ガバナンスだって小さい会社の方がグリップを効かせやすい面もあるんだというふうにもおっしゃってます。
うん、探しようはあるということですか。どうすればいいんでしょう。
はい、似顔りさんは、例えば勤め人の人だったら、自分が働いている業界の中でのいい会社ダメな会社っていうのの感覚があるはずだと。で、それを生かしていい会社とか気になる会社で IR、 つまり、投資家向けの広報ですね、これが充実しているところを丹念に調べて、最後はその会社に好感が持てるかどうかで判断するといいというふうにアドバイスされてますね。まあ、確かに自分が所属している業界だったら他の人より詳しいわけですもんね。
ああ、わかります。ただそれでもまだ難しいと感じる人は、
うん、で、そういう人は例えば似顔りさんが運用する日本中小型株ファンドや、他の好成績で知られるダイヤム新興市場日本株ファンドなんかを買うのが一つの案なんですね。で、ただこれらの投信は非常に成績がいいので、お金が集まりすぎて今は新規の受付を一時停止してるんですよ。で、買えないっていうわけですから、小判ザメ戦略を使ってこれらの投信の目論見書を自分で見てですね、で、似顔りさんたちがどんな小型株を買っているのかを組入れ上位10銘柄だけでも参考にする手はあると思います。
初心者でも投資しやすい大型株、中型株か、情報が少なく探しにくいけれど当たれば大きい小型株か、今日は株式の規模に注目した銘柄の選び方を学びました。続いてのコーナーはレイナのファニージャパン。このコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる私の友人たちから寄せられた情報をもとに、外から見た日本の面白い点、不思議な点を毎回一つ紹介していくコーナーです。今回のテーマは漢字です。日本では一つの漢字にいろいろな読み方があり、中にはこの読み方をするのはこの時だけというのもありますよね。知らなければ全く読めない地名もあります。大口さん、こういうのはどうやって覚えていけばいいんでしょうか。
この読み方をするのはこの時だけって、例えばどんな字ですか。
例えばなんですけど、左右っていう漢字あるじゃないですか、
はいはい、
左と右、はい、左右、その右の読み方で右という感じですね、はい、言うってもうそれだけじゃないかなと思うんですよね、はい、前外国人のお友達にそれについて聞かれて、なんでこれ言うって読むのって答えられなかったんですよ ね、
なるほどね。確かにまあ右って言ったらまあ右折とかね、
はい、
右翼とかあの
うはありますよ ね、はい、
左右って時だけ言うと読むと、
はい、
確かにそれもそうだなと。上下の下っていう字ね、
はいはいはいはい、
これは普通下って読むじゃないですか、
はい、
だけどあの期末試験の期っていうのと結びつくと下になるわけですよね、
はい、
下期、これ下期とは絶対言わないわけですよね。
言わないですね、
はい、でこれはもうフランス語の女性名詞男性名詞と同じでそういうもんなんだというふうに覚えてもらうしかないんじゃないかと思うんですよ。
ロジックがないってことなんですね。
あの絶対そう読まないけどなんでって言われると説明は難しいのですね
なるほど。
あのやっぱりね、
はい、
漢字の読みって日本人でも難しいんですよ。
そうなんですか、
はい、まあ、なんでこんな難しくなってるのかっていうのはいろいろな理由あると思うんですけど、漢字の読みに音読みとか訓読みとかあるっていうのはなんとなくわかりますか。
あ、昔習ったことあります、
はい、音読みはまあ中国から入ってきた発音が元になっていて、
はい、
まあ、割とこうフィーリング的に硬い感じですよね、
うんうんうんうん、
で聞いただけだと意味がわかんないこともある。訓読みっていうのはもともと日本にあった言葉に漢字を当てたものだから、
はい、
聞けばすぐわかるってやつですね。例えばあの湖っていうのは訓読みで湖ですよね、
はい、
だけどこう琵琶湖の湖ってなると音読み、
はい、
なわけですよ。でこの音読みの中にね、さらに語音、漢音、唐音ってのがあるんですよね。
え、何ですかそれ。
いや、これあの中国でもどの時代の中国の女の子で音が違う。
え、そうなんですか。
ってわけなんですよね、はい、
え、例えば、
はい、例えばあの男女って書いた時には、
はい、
普通男女って読むわけですよ、漢音としては、
はい、
ところが老若男女って言った時の男女っていうのがあって、
はい、ありますね。
これ語音なんですよね。
語音、へえ。
はい、で唐音っていうのは結構少なくてね、字の印象と合わないそういう音が多いんですよね。
へ、はい、
まあ、椅子っていうのがまさにそうで、
うんうん、
スイカ、西の売りって書いてあれでなんでスイカっていうものかわからない、
はい、
布団っていうのもそうで布に団体の団って書いて、
ね、確かになんで布団なんだろう、
ね、だから結構その唐音っていうのはなんかなんでこうなるのみたいなや
つ
なん
です
ね。まあ分かりやすい例で言うと頭って字あるじゃないですか、
はい、
これはあの語音では図になるんですね。頭痛の図、
頭蓋骨、頭
痛。漢音では頭、冒頭とかね、
はい、
はい、でなんと語音では銃になるんですよ。
銃、
まんじゅうの銃。
そうだ、そういえば頭ですね、
はい、
まんじゅうの銃。
本当に難しいです、
ね、難しいです、
であともっと難しいのは日本には同音異義語があるでしょ。
同音異義語、はい、
はい、要するに耳で聞いたら全く同じなんだけど全然意味が違うっていう。一番有名なのが記者の記者が記者で記者したっていう。
もう何言ってるのか分かんない
です。分かんないですよね。あの皆さんもなんとなくこう漢字を思い浮かべていただければ分かると思うんですけど、
はい、
これ耳で聞いたら分かんない。
へえ、
ね。一番おかしい笑い話が、はい、昔あの子供向けのこう本で読んでまだ覚えてるんですけど、電報を打ちました。社員が出張して、
はい、
で出張したんだけど嵐で帰れません。嵐で欠航。受け取った社長さんが結構とは何事だろう、ふざけんなって言ったら、いや欠航でしたと、飛行機が飛びませんの欠航。
じゃあそういうミスコミュニケーションって結構ありそうですね。
あると思いますよ。で電報はカタカナでしょ。
はい、
だからこれはね、なるほど、
なるほど。
まあ金融業界で言うと、
はい、
よく話題に出るのが保険ですね。
保険、
はい、保証っていう字は実は政府と損保で保証の字が違うとかね。
ああ、
はい、だからごく一般的な保証の字もあるから保証だけで3つあるんですよね。
なるほど、
はい、
使い分けるのがちょっと難しい。
大変なんですよ。レナさんあのほら大阪よくねテレビ行ってらっしゃいますけど、
はい、行ってます。
あの大阪の地名って知らないと読めないので絶対
ありますよね。ありますよね、ありますあります。
ひらかたでしょ。
はい、ひらかたはもう絶対分かんないですよね。
まあね、それから重曹、
重曹、はい、はい、
僕一番分かんないと思うのは花点だと思いますね。
花点、
はい、放出って書くわけですよね。東京はそんなんないのかなと思うんですけど、まあ、御徒町とか読めないかもしれないですね。
御徒町はそうですね、はい、うん、
あと亀井戸も亀戸って書いて、
うん
うんうん、岩どっから来たのっていう、
うん、
まあ、こんな風に結構漢字は難しいと。
難しいですね、
はい、
どうすればいいんですか大口さん。その
もうこれは本当にあの前後の文脈で覚えるしかないと思いますね。
あ、でもそれがなんでしょうね、楽しさでも、ポジティブに考えると楽しさでもあるかもしれないです ね、 この
さっき の、 あの左右の U だけなぜか U と読むって知ってるだけでも、
はい、
これ相当日本語のエキスパートだと思うんです
よね。そうですよ ね、 そうですよね。
お友達これ誇っていいと思うんです。
はいはい、はいはい、なるほど。
それは私の友達がね、
はい、
中国ビジネスをやるんだっつって中国に行ったんですけど、実は数年で帰ってきたんですね、
はい、
で、やっこさんは東京の中野にいたんですよ。
ほう、はい、
で、中国と中野一文字違いが大違いって言ってあの友達の間ではそうやって笑ってるんですけどねすいません、どうでもいい話。
いやでも面白いですね、はい、日本の方でもちょっと難しいっていうのはなんかちょっと安心しました、
はい、またそういう例を見つけて教えてください。
はい、日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
今回は大型株、小型株などNISAでの株の選び方についてお話しましたが、日経電子版マネーの学びにも関係する記事があります。例えば物色のシフトに注目、中小型株と IPO 株に的を絞る、日本の小型株の魅力を掘り起こすなどです。説明文にリンクがありますので、こちらもぜひお読みください。
大吉さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。